休憩前に引き続き会議を開きます、はい、ただいまの時間、13時20分です。引き続き一般質問を続けます。質問順4番、白井孝夫議員に、質問事項1についての1回目の質問を許します。
はい、4番白井です。よろしくお願いします。それでは私の方から、3項目について質問をさせていただきたいと思います。1番目には秋葉さんの整備について、そしてまた2番目には有害鳥獣対策について、3番目にはジュニアスキー対策について、質問をさせていただきます。最初に、秋葉さんの整備でございますけれども、秋葉さんはご存知のように、昔から地元信仰の山として大峰百番観音が祀ってある初級ハイカーに最適な山であります。山頂からは湯沢の温泉街、岩原原方面、神達の一部を一望でき、新緑の春、紅葉の秋がおすすめの山であります。標高は 590.2メーター、歩くと約1時間20分程度の山でございます。そこで、最初の質問をさせていただきますけれども、この秋葉山は、温泉街を一望できる立地条件等を考えますと、湯沢のグリーンシーズンの大切な観光資源と考えられます。町としては現在どういう位置づけで秋葉山をお考えになっているのか、まずお聞きしたいと思います。
白井議員の1の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
町長。まあ、この秋葉山は私も小学校1年生の時の秋の遠足で登りました。まあ、そういうことで誰もが手軽に楽しめる山でありますので、町の登山とトレッキングガイドマップでも紹介させていただいております。議員ご指摘の通り、湯沢温泉街をはじめ湯河原や原神達地区が一望できる素晴らしいハイキングコースであると私も思います。まあ、そういうことで、それをするにはどうしたらいいかということで、また次の質問あるようですね。それに答えます。終わります。
町長の答弁が終わりました。白井議員に2回目の質問を許します。
はい、それでは2回目の質問させてもらいます。実際ですね、いろいろ調べてみますと、秋葉さんについてはいろいろの関係の方々がそれぞれ整備をしたり、あるいはお祭りをしたりっていうようなことをやっているようでございます。例えば一之町がご町内を代表いたしまして、5月の4日に、秋葉山で祭りをやっているということだそうです。また8月の13日には七田切部落が、向こうの方から七田切から上がって、行くコースを草刈り、階段等の整備等もしているようでございます。町としてなんかそういうことでいろいろ直接間接的にどういうことを今現在やっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
白井議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。
はい、
町長。
秋葉山の登山道整備や管理は下熊野地区の皆さんが行うという申し出があったことから、町の登山トレッキングガイドマップに紹介しているという経緯があります。下熊野地区の皆さんも当時の情熱が冷めてしまったようでありまして、登山道の維持管理がおろそかになっているのかもしれませんが、町では現在谷川連峰や苗場山系など約100キロ以上の登山道等の巡視や維持管理、道標整備等を行っており、これ以上の登山道の維持管理や巡視はかなり厳しいだろうというふうに感じているところであります。おります。
町長の答弁が終わりました。 白井議員に3回目の質問を許します。
はい、私は昨年の秋1回と、今年連休明け、そしてまた、6月の4日に登らさせていただきました。非常に景色も良くですね、新緑の春を十分満喫できるというようなことで、非常にいい山であるというふうに思っております。湯沢に観光に来たお客さんから5月の連休前後に来ると見るところがないっていうようなことで、かなりご指摘をいただく点があるわけでございますけれども、ぜひですね、秋葉さんをもう少し整備をして、売り出せば、そういう声も緩和できるんではないかというふうに考えております。もしそういうことで整備を町もやるということでありましたら、私の方からも提案が、次に提案がありますので、その点について述べさせていただきます。1番の方はそれで終わって2番の方に移りたいと思います。
はい、白井議員に丸2の1回目の質問を許します。
はい、先ほど申しましたように、かなりいろいろの方が入って整備をされておりますので、私も見てあまりお金もかからないし、少し手を加えれば非常に観光資源として目玉にはならないかもしれませんけれども、非常に重要な観光資源として、売り出せるんではないか。まあ今も売り出してるわけですけれども、もっと売り出すことができるんではないかというふうに、考えました。また百万観音につきましても、昭和7年に湯沢村、神達村の有志の方々が設置をして作られたんだそうです。現在の金額にすると、3300万くらいかかったんではないかというようなお話もしている方がおりますけれども、まあそれが祀ってあるわけですので、そういうのも含めて観光の目玉っていうか、として売り出したらどうかというふうに思っています。大峰の方はスキー場を設置するときにかなり、石仏っていうんですかね、祀ってあるものが何箇所かに整備されてまとめられているわけでありますけれども、秋葉さんの方は設置されたそのままで置いてあるというような状況なんだそうです。ですからもう少し手を加えればということで、2番目の1回目の質問に入らせていただきます。やはり売り出すためには、登ってみて思うんですけれども、案内板、それから草刈り等をもうちょっと充実させないと、いけないんではないかというふうに思っております。そこでお聞きしますけれども、まず最初にお聞きしますけれども、案内板でございますけれども、現在、秋葉さんの登り口、七田切側と熊本側があるわけですけれども、上り口には、ちっちゃな丸太にプレートがこうやった案内板しかありません。それで、見ますと七田切側の上りのところの、もう棒がですね、下の方が腐っててこうかしがっちゃってる。それから、熊本の方から上がってきますと、上平のスキー、昔の上平スキー場のところまでに、もう二つ、看板が設置してあるんですけども、それはもうみんな倒れちゃって、蹴飛ばされているような状況であります。まあそういうものをちゃんとですね、整備する必要があるだろうというふうに思います。いろいろなところのトレッキングコースとかそういうのを見ますと、大きな看板に、簡単な地図が書いてあったり、それから、ここまではこれくらい、どれくらいかかるかっていうような看板がみんな設置してあります。ぜひですね、そういうものをつけていただきたいというふうに思います。特に七田切側についてはですね、ナスパの方から上がっていったり、登山の方からこう上がっていきますと、部落の中に入るわけですけれども、あの部落の中をどう通って、あの17号線のあの登山口のところへ行くのかっていうのが、非常に、地元でない方には非常にわかりにくいんではないか。 というふうに思います。ですからその辺の案内板の設置等も考えていかないといけないのではないかというふうに思います。先日戸沢部落、七田切部落のある方に聞きましたら、なんか JR がなんかやってるんだそうですけれども、知らぬうちに自分のうちの軒下を登山客っていうか、そういうトレッキング客がどんどん通り過ぎたと。ただ部落の人には何にも聞いてないもんですから、部落の人たちも、そういう話を聞いていれば説明できるっていうような話もしておりましたので、ぜひですね、看板をちゃんと設置していただきたいというふうに思います。それからもう看板はもう一つ山頂にも付けられたらどうかと思います。それでいろいろ調べていったら、秋葉さんの山頂っていうのはどうも、ユーザーの人が言うのと神達の人たちが言うのでは山頂の位置が違うんじゃないかっていうような感じを受けています。それで、ユーザーの方の人たちは熊本の方から上がっていくと、松の木がこうダーッとあるところが山頂だとということを言いますけれども、七田切の人たちに言わせるとそうじゃねえだろうと。七田切から上がってきて神田小学校の裏から上がったところが一番高いところがあって、そこに七田切部落の人たちが、祠をやって祀ってある、そこが山頂なんじゃねえかっていう人もいるようであります。それでお年寄りの方に聞いてみましたら、なんか神達村と湯沢村の時の名残がそのまままだ残ってるんじゃないかっていうようなお話もしてました。これから言う山頂につきましては、湯沢側から上がった松の木のたくさんある山頂のことであります。まあ、そこに、できれば、案内板を設置したらどうかと。例えばこっちが谷川岳だとか、こっちが、まあ佐渡は見ませんけど佐渡の方だとか、そういう形でやられた方が親切なんではないかというふうに思っています。まずその案内板の件について、お伺いをしたいと思います。
白井議員の1回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
町長、秋葉山の登山というかハイキングコースについてはスポーリアの皆さんなんかよくお客さんに勧めて利用しているというふうな話もお聞きしておりますので、今議員が言われるような形については、現状を確認した中で案内標識、それから案内板等の設置について検討させていただきたいと思います。それで、この秋葉山のトレッキングにコースについては登山トレッキングガイドマップということで町のものの中に、紹介をさせていただいておりますので、その辺もまたご利用いただければありがたいと思っております。終わります。
町長の答弁が終わりました。白井議員に2回目の質問を許します。
はい。それでは2回目の質問をさせていただきます。案内板をですね、ぜひつけていただきたいということでお願いしましたけれども、前向きな姿勢でやっていただけるということで、安心をいたしました。続きまして、草刈りの件なんですけれども、先ほど申しましたように、七田切から側から上がった山頂と湯沢から上がった山頂の間のところが非常に草刈りがうまくいってないと。七田切から上がってくるところは高架線の下は全部電力会社あるいは JR の関係だと思いますけれども、かなり整備されてますので非常にいい道になっている。ところが、頂上のところから降りてくるところがやはり良くない。非常に、私を見てきましたけれども、ちょっと問題があるというふうに思ってます。それで、6月の1日に、湯沢小学校の4年生が秋葉さんに登って ています。まあ、その引率をした方のお話も聞いてきましたけれども、クマンド側から登ったそうでありますけれども、非常に漆がですね、歩く道路にびっしり生えているところが何箇所かあります。私も見てきましたけれども、これはちょっと問題があるだろうというふうに思いました。それで、秋には神田小学校の1、2年生も登る予定になっているそうでございます。また都会から来たお客さんについてはですね、非常に、簡単なコースですので、半ズボンとか半袖とかで登られる方もかなりいるんではないかと思います。もしそういう方が、そういう山漆が密生してるわけです。漆が密生してるわけですけれども、まあそれに触っちゃうと、かぶれて大変なことになってしまう。ということを考えますと、やはりもう少し草刈り等もしっかりやらなくてはいけないんではないかというふうに考えております。それからですね、草刈りと同時に、秋葉山の山頂に、少しベンチみたいなものを置いて、行った方がそこで少し、腰を据えてお茶でも飲めるようなものを整備されたらどうかというふうに思います。草刈りとそのベンチの件について、お伺いをいたします。
白井議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
町長、
先ほど間違って言いましたけれども、秋葉山の登山道整備や管理は、従前下熊野地区の皆さんが行うという申し出があったことから、町の登山トレッキングガイドマップに紹介しているという経緯もあります。下熊野地区の皆さんも当時の情熱が冷めてしまったのか、登山道の維持管理が少し、手が抜かれているかということで、今白井さんの方から言われてんじゃないかなと思っています。まあ、町では現在谷川連峰や苗場山系など約100キロメートル以上の登山道等の巡視や維持管理、道標整備等を行っておりますので、これ以上の登山道の維持管理というのは非常に厳しいだろうと思いますけれども、まあ、温泉街から、それからまた地域から一番近い歩く場所でありますので、今言われたようなことを確認をした中で、対応をしていきたいとこういうふうに思います。まあ、漆もかぶれやすい人もおりますし、特に都会から来る人はあまり触ったこともないから、触る人もいるかもしれませんので、その辺も十分に注意したいと思います。終わります。
3回目だっけ。
今度3回目だな。
今度3回
目。町長の答弁が終わりました。3回目の質問を許します。
はい。それでは3回最後の質問させていただきます。いろいろな話を、いろいろの方の話を聞きますとですね、春には岩内輪とか片栗、等がですね、非常に綺麗に咲いております。また、カモシカ等もいるようでございますし、岐阜町ともいるようでございます。非常に、近いところに大自然があるというようなことで、大切な観光資源と考えますので、大変財政も厳しい中ではありますけれども、もしあまり、やり手がいないようでしたら、ボランティアを募って草刈り等もちょっとやってみたらどうかっていうような考えもあります。中には、駅地下なのに大自然っていうようなことで売り出したらどうだっていうようなことを言われる方もおりました。まあそういうことも踏まえて今後整備をしていただきたいと思います。それから最後にベンチの件を、これ答弁いりませんけれども、ベンチの件を質問させていただきましたけれども、できればもし木を使うようであれば地元の木を使って、まあ丸太みたいなのをこう少し置くと。ただ丸太もあまりちっちゃいのを置くとこう倒れますので、かなりの大きなものを用意して置かれたら、もっと売り出せるんではないかということで、秋葉山の整備については終わりたいと思います。
次に、質問事項2の1回目の質問を白井議員に許します。
はい。 続きまして有害鳥獣対策ですけれども、まだ今年はですね、あまり猿が出たとか熊が出たっていう話は聞いておりませんけれども、まあ場所によっては ところどころ出ているようでございます。なんか去年が山の実が非常に豊作で、猿熊が出なかったっていうことだそうですけれども、今年は凶作の年になるというようなことで、大いに言ったら失礼ですけれども、たくさん猿熊が出るんではないかっていうことを、心配している方がたくさんおられます。まあそういう中で、昨年発足しました湯沢町鳥獣被害対策協議会の、現在の活動状況はどうなっているのか、また予算会議等はどうなっているのか、まず質問をしたいと思います。
白井議員の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長。町長。
本年度の湯沢町鳥獣被害対策協議会の予算は町の負担金80万円、県の交付金80万円の計160万円で、主な歳出は猿の捕獲、罠による駆除、追っ払い120万円と、罠折り発信機25万円となっております。協議会とは別に有害鳥獣銃による駆除の委託費を40万円計上しております。今年3月16日に協議会の総会を開き、24年度の事業計画の素案と予算を審議いたしました。24年度の総会を6月14日に開催し、詳細な事業の打ち合わせをする予定であります。構成メンバーは地区代表、農業者、猟友会、鳥獣保護員、警察、県健康福祉環境部、農協、産業観光課長ということであります。終わります。
町長の答弁が終わりました。白井議員に丸一の2回目の質問を許します。
はい、じゃあ2回目の質問させていただきます。まずですね、予算出向の件でございますけれども、今もありましたけれども、駆除するためにハンターというか猟友会の方にお願いをすることになるかというふうに思っております。ここにですね、新潟日報の5月24日付の記事があるわけでございますけれども、非常にハンターの方が高齢化をしまして、新潟県においても、1970年代には、9000人いた会員の方が昨年は2342人まで減ったというようなことで、県の方も新規治療者の講習会をものすごく増やして、なんとかハンターの確保に努めたいというようなことが載っております。これはユーザーにおいても同じなんではないかというふうに考えております。聞くところによりますと21人くらいハンターいるそうでございますけれども、実際ですね、動けるのは数人しかいないんではないかというふうに、まあ、言われております。まあ、諸田議員の方が詳しいかと思いますけれども、まあ、そういうような状況になっているんだというふうに思っております。それで、南魚沼市の方の対策等もちょっとお聞きしてきたんですけれども、南魚沼市の方では、例えばハンターが1日出るといくらとか、半日出るといくらっていうようなことで、日当制で、ハンターの方にお支払いしているっていうようなことだそうでございます。お聞きしますと、猟友会の方の撃つ弾が一発230円くらいすると。まあ、それバンバン撃ったら大変なことになるんだっていうようなお話も出てまいりました。ぜひですね、予算執行の中で、猟友会に丸投げするんではなくて、実際に活動してくれた方にお金が、あるいは玉代が行くような形でご配慮いただければ、非常にありがたいというふうに思っております。その辺の 見解をお聞きしたいと思います。
白井議員の2回目の質問が終わりました。町長に答弁を求めます。町長、
はい、
町長
その辺 の細部につきましては私の方からというよりか担当の課長の方から答弁させてもらいます。終わります。
はい、委員長。
はい、岸野産業観光課長、補足説明。
産業観光課長、岸野でございます。まさに白井議員のおっしゃる通りでございまして、実際に多く方にお金がいかなければ、有効な有害鳥獣駆除はできないかと思っております。ですので、この協議会では猿、基本的には猿ですが、の見回りということで、見回っていただいた方に賃金を払うという仕掛けになっております。それからこちらもう一つですね、今ほど町長が説明をいたしましたけれども、有害鳥獣の獣による駆除ということで、これは実は猟友会の方に直接お金をやっています。ただ猟友会の方では、当然その猟友会のハンター保険というのがありますが、全員にハンター保険に入っていただき、いただく分の保険料と、それから玉代ということで、町の方から補助金として40万円を出しているというのが現状でございますので、白井議員のおっしゃるようなお金の使い方をしているというふうに思っております。以上でございます。
岸野課長の補足説明が終わりました。白井議員に3回目の質問を許します。
1番でしたっけ。
丸1
でした。すいません。丸1はもうこれで結構ですので、はい、2番の方に移りたいと思います。
はい、それでは丸2の1回目の質問を許します。
それではですね、先ほど会議等も開かれているようでございますけれども、まだ詳しい会議は今月の16日でしたっけね、開かれるようでございますけれども、ぜひですね、今年の活動目標、それから将来的に非常に長い戦いになると思いますので、その辺の対策等もしっかり考えて、協議会の会議を開いていただきたいというふうに希望します。それで、先ほど町長の方からの答弁の中にもありましたけれども、発信機の取り付けの件でございますけれども、ユーザーのホームページ等を見ますと、ユーザーには8つのなんか猿のグループがあるというようなことが載っておりますけれども、実際ですね、8つで済むのかなというような疑問を持っております。それで、昨年ですね、あれだけ発信機をつけるということで非常に頑張ったわけでございますけれども、一機もつけられなかったというようなことで、今年はぜひですね、たくさんつけてもらって、それでユーザーに実際どれくらいのグループがあって、どれくらいの数の猿がいるのかをある程度把握していかないと、そこから対策ができないと何の意味もないんではないかというふうに思っています。この後お話しますけど、南魚沼市のところで2月に講習会等があって行ってきましたけれども、かなり南魚沼市のあのところでは、この辺にこれくらいのグループがいるっていうようなことを把握して、もう地図ができていました。ぜひユーザーもですね、そういうような形で、しっかりと現状を把握するって言いますかね。それができるように一つ頑張ってやっていただきたいと思います。まあこれも、去年もそうですけれども、子供と、女でしたっけね。男でした。男猿だね。男猿はダメだっていうようなことがあって、非常に難しいっていうような話聞いてますけれども、なんとかですね、発信機を、取り付けて、現状把握をしていただきたいと思います。それで、一つ聞きたいんですけども、この発信機をもし取り付けたとしたら、どこの誰がどうやって管理をして、猿の群れをそれを追うんでしょうかね。それをお聞きしたいと思います。
白井議員の丸2の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。町長。町長。
まあ、昨年度は猿にテレメトリー発信機を取り付けられませんでしたというのは、猿を捕まえようと努力したけど捕まらんかということで、まあ、今年は5頭 ということは、まあ、5分を捕獲して取り付けたいというふうに考えているということであります。
マイク入ってね。
マイク。将来目標は群を分裂させないようにメスのボスザル以外の数を徐々に減らして農業被害が極力少なくなるようにして野生動物と人間の共存を目標としているということでございます。終わります。それからこの猿にテレメトリー発信機の管理については課長の方から答えてもらいます。
はい、議長。
はい、産業観光課長補足説明。
はい、産業観光課長、省庁の補足説明をいたします。テレメトリーの管理ということになりますが、これにつきましては今回の協議会の中で、まあ、協議会の皆さんにお願いをするという格好で、考えております。まあ、まだ総会が終わっておりませんので正式にそうなるということはまだ決定しておりませんが、基本的にはこの協議会の皆さんにやっていただくということになります。以上でございます。
岸野課長の説明が終わりました。白井議員に2回目の質問を許します。
はい、3番目に移りたいと思います。
はい、白井議員に丸3の1回目の質問を許します。
それではですね、一つ広報活動についてお伺いしたいんですけれども、どうもまだまだですね、ユーザーの街に対策協議会ができたことも知らない方もかなりたくさんいるようであります。それから、まあ、いろいろの広報等を使ってですね、告知はしているんだと思いますけれども、まだまだちょっと告知が足らないんではないかというふうに思っております。ぜひですね、猿の出ない部落については全く関係のない話なんですけれども、出る部落にとっては非常に深刻な話になってまいります。それで今畑等に出ているのを見ますと、ほとんどがもう高齢者、まあ物を作って出荷するっていうようなことじゃなくて、自分の趣味のためにやっているっていうお年寄りがほとんど畑に出ているのが現状ではないかというふうに思ってます。まあそういう方はですね、ほとんどが携帯持ってない。携帯電話を持ってない。ですから、猿とか熊が出て連絡するのにも、非常に時間がかかってしまうっていうようなこともあります。ですから、ぜひですね、猿、熊が出たら、きっと協議会の事務局がユーザーの役場の産業観光課になるんだというふうに思っておりますけれども、そこの電話番号をでっかく、ちっちゃな字じゃなくてでっかい字で載っけてですね、お年寄りの方にもし出たらここに連絡くれとっていうような告知をするようなチラシを、少し簡単なチラシを作って配布してですね、やったらどうかと。それから、できればその中で、被害対策協議会がどういうようなことをやってるんだっていうのも載せれば、非常にいいんではないかというふうに思っております。六日町じゃない、南魚沼市のを見ますと、南魚沼市は熊がもう市街地にどんどん出るっていうようなことで、広報のあれに熊と遭遇した時にはこうしなさいっていうようなのをかなり詳しく載っけてます。まあユーザーは、まあ、熊と遭遇するのは、まあうちの方の田舎の方だけですので今のところ大丈夫だと思いますけれども、そういうことも少しずつ、町民に、告知をしていくっていうような広報をやっていただきたいというふうに、お願いをするところですけれども、何かあったら一言お願いします。
丸さんの1回目でいいんですよね。
はい、はずです。
白井議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。町長。
まあ、昨年はブナの実が豊作でしたので、翌年は凶作で野生動物の出没回数が多くなるという統計があるようであります。まあ、県内の熊の目撃情報等の統計によりますと、7月8月の目撃情報や出没の痕跡が多い年は9月11月の出没回数も多く、人身被害が懸念されると ということなので、十分な注意が必要であるということであります。今年度は競技会事業でパトロールや広報啓発に努めてまいります。サルは昨年の研修会を踏まえ、群れを分裂させないよう駆除の方法を見直し、山奥へ追い込みつつ、群れ個体数を減少させる対策を試みたいと考えております。まあ、いずれにしろ前に私もこの野生の鳥獣の研修会を受けたときに言われたのは、最近はやはり里と山の区別がつかないようになってて、人の目に触れずにこの町内に出てこれる、そういう状況になっているんで、できるだけそういうことがないように、まあ、環境整備をしてもらいたいと、こういうのが確か講演の中であったと思います。まあ、できるだけそういうことも踏まえてまた皆さんに、周知告知をさせていただきたいと思います。終わります。
町長の答弁が終わりました。白井議員に2回目の質問を許します。
はい、その下のですね、その下広報活動の下に書いておいたんですけども、今町長の方からも少しお話がありましたけれども、我々も今年2月に、南魚沼市の振興局のところで、長岡技術科学大学の山本先生の講習を受けてまいりました。その中で、まあ、我々が今町長の言われるように、我々が今まで思ってたのとはちょっと猿の付き合い方を変えないといけないんではないかっていうように思いました。まあ、ほとんどの方はその講習会を受けていませんので、私なりにその講習会の一部を、かいつまんで、紹介をしてですね、今後の対策等に役立てていただければというふうに思います。まあ、山本先生の講演の 中身はですね、猿と熊と共存する地域を作りなさいということだそうです。それで、猿をいくら駆除しても猿は絶滅しないと、ですから個体数を減らすのではなくて、群れの管理を適正にしてやりなさいというのが原則でありました。ですから今まで我々の方ではもう、どんどん撃って殺せば全部絶滅するのかと思ったら大きな間違いでした。それで、山本先生の講演の中で、人間と猿の付き合いっていうのはもう大昔江戸時代から続いてるんだと。で、江戸時代のところでは、非常に野生動物との共存がうまくいってたんだそうです。で、明治に入ってからは、銃が復旧して乱獲になってしまった。で、昭和に入ってからは、野生動物が絶滅してきたと。それで平成に入ってからは、今町長の言われたように、里山の整備ができなくなって、高齢化過疎化が進んで野生動物が人間の領域にどんどん現れるようになっているだけであると。ですから、猿との付き合い、野生動物との付き合いはそれをちゃんと念頭に置いて、付き合わないとダメなんだ。それで猿は一回人間の作ったものを食べた猿は絶対に山には戻らないそうです。里っていうか、人間の近くをうろうろするだけで、例えば銃でその群れのボスを撃っちゃうと、そうすると群れが多くなるだけで、増えるだけで横に増えていくだけだということだそうです。それで、森の猿と里の猿ではですね、非常に出産の率とかそういうのが全然違うんだそうです。それで森の猿だと最初に子供を持つのが6歳から7歳なんだそうですけれども、里の猿は4歳から5歳、それで、出産はですね、森の猿は1年おきなのに里の猿は毎年だそうです。それで、その生まれてその年に亡くなる死亡率が森の猿は 50% 亡くなるんだそうです。ところが里の猿っていうのは 10% から 20% くらいしか亡くならないんだそうです。それでどんどん増えていくと。 ということだそうです。ですから、それと付き合うためにはやはり今町長の方からも話が出ましたけれども、里山の整備をちゃんとして教会をちゃんと作りなさいということですけれども、よく考えてみたら、ユーザーはもう 70%、80% が山で囲まれた地域ですので、それを整備するのは非常に大変だというふうに思いますけれども、まあ、ぜひ、長期計画の中で、そういうことも含めてですね、対策を練っていただきたいというふうに思います。なんかの時に一回お話しましたけれども、猿が終わると、イノシシが出てくるんです。で、イノシシが出てきて、最後は鹿が出るんです。鹿が来るようになると、人間との壮絶な戦いが始まるということなんだそうです。ぜひ、鹿が出てくるまでには、もういないようにしたいというふうに思いますけれども、まあそういうようなことなんだそうです。ですから、そういう、今、のことを踏まえながらまた対策等をしっかり練っていただきたいというふうに思います。ちなみに、南魚沼市は、非常にですね、猿の被害が大きくなって、特に、ヤイロスイカがめちゃくちゃやられてるんだそうです。というようなこともありまして、南魚沼市は去年から、有害鳥獣対策議員会、っていうのを作ったそうです。それで、聞きましたら議員全員が参加する会だそうです。それで予算だとか勉強会をして、長期対策に、対処するというようなことでやってるそうですので、いずれユーザーもやらなくてはいけないんじゃないかなっていうように思いますけれども、そういう形の中で、ぜひですね、今年は共作で、出るっていうようなこと言われてますので、対策をしっかりやっていただきたいと思います。続いてジュニアスキーの方に。はい、もうどんどん行かないと終わんねん。
白井議員に、質問事項3の丸1の1回目の質問を許します。
はい。それではですね、実はですね、私もこの町の育成会、スキー育成会の、委員になってたんですけれども、議員になったら申し合わせ事項でそれはやめた方がいいってようなことで、やめちゃってですね、その会に出ることができなくなりまして、なかなか、ジレンマを感じてはいるんですけれども、まあ、こういう機会でないとなかなか聞くこともできませんので、教育庁の方にお聞きをしたいと思いますけれども、今年のユーザーの小学生、中学生、あるいは OB の方のスキーの成績はどうだったかということをまずお聞きしたいと思います。広報等にも載っているわけでございますけれども、まあ、教育庁として今年の成績は良かったのか悪かったのかも含めてちょっとお話をいただければというふうに思います。
白井議員の質問が終わりました。教育長、はい、答弁を求めます。教育長。
はい、議長。教育長、清水です。最初に成績でございますが、まあ、昨年度に比べて、まあ、ほぼ同じか、それでも若干良かったのかなというふうに思っております。具体的には、全国大会関係では、全国中学大会に2名、インターハイに2名、国体少年組に1名、JOC ジュニアオリンピックに小学生2名、中学生2名が各予選会を通過し、全国大会に出場いたしました。また全国高校選抜大会に出場資格ポイントを所持した2名が出場し、1名の入賞者を出しております。世界大会関係では、イタリアアベトネで開催されたフィスチルドレンピノキオ大会に県スキー連盟派遣選手として中学生1名が参加し、4位入賞を果たしております。こんなことが、まあ、主な成績でございます。以上です。
教育長の答弁が終わりました。白井議員に2回目の質問を許します。
はい。ですね、私の方でチェックした中では、OB の方のですね、長谷川恵美の全日本2冠というのは非常に称賛される成績だろうと というふうに思います。全日本選手権というのはやはり特別な大会ですので、長く歴史に残ります。そこで、2冠を取った、まあ、スラロームとリーゼンなんですけれども、取ったということは非常に称賛されるというふうに思います。ぜひですね、住所がユーザーにないからどうのこうのっていうようなことが前からいろいろなところで言われておりますけれども、ぜひですね、湯沢中学を出て、たまたま就職の絡みでいろいろなところ行ったりした、する場合もあるわけでございますので、そういう方々にもしっかりと目を向けてやっていただきたいというふうに思います。特にですね、私が感じたのは皆川健太郎がオリンピックに出たときに、たまたま湯沢に住所がないので、激励金が出せないとか出せるとかで非常に揉めました。ですけれども、湯沢中学を出て、いろいろなところへ行ったものについては、湯沢出身者ってのことで乗るわけでございますので、その辺のことも今後考慮をいただきたいというふうに思います。それでは一番目の質問、よろしいですか。
はい。続けてください。続けてください。白井議員。
はい。ですね、ずっと懸案でありましたけれども、中学生の指導者については、目星がついたのかどうか、お伺い、まあ、つつかないと思いますけれども、まず、お聞きしたいと思います。私の方でも2、3当たりましたけれども、非常に厳しいと。厳しいっていうのは、ある程度連れてくると、生活保障もさせなくちゃいけない。それで、我々の方で考えている、去年も言いましたけれども、我々の方で考えているのは、スキーの復旧もそうですけれ、進行もそうですけれども、ぜひ、6年後の、韓国で行われるピョンチャンオリンピックに、ユーザーから選手を送ろうっていうようなことを考えますと、それ相当のコーチを連れてこないといけない。そうすると、1年2年ですぐっていうことにはならないっていうような気もするわけでございます。その辺どうでしょうか。
白井議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。厳しい状況と、あるいは韓国での大会を目指しての前向きな取り組みということで前から言われているところでございます。私もそういう夢は持っておりますけれども、まあ、なかなか、現実は厳しくて先に進まないというようなことも含めて、答弁させていただきます。中学校アルペン部の指導者として、今まで教育委員会の嘱託員を派遣してまいりましたが、今年度から総合型クラブいわゆるユースポからの指導者派遣となりました。この指導者は嘱託員時代を含めて4年目となり、県スキー連盟主催の合宿にも指導者として参加するなど指導力の向上に努めております。ただ総合型クラブにおける指導者の勤務形態は1年ごとの更新となりますので、来年度にも人材を探さなければならない事態になっていることであります。ご指摘の中学生のスキー指導者につきましては、今ほど白井議員からご指摘がありましたように、いろいろとこう ぜひ地元にいい方がいれば大変いいわけでありますけれども、やはりある程度身分保証をしてやるには多額なまたその保証するお金も大変になるかと思いますけれども、前向きに夢を持って指導者を教育委員会としても地域のスキー関係者と協議を進めながら取り組んでまいりたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。白井議員、2時22分までです。
はい、早く終わ
る。2回目の質問を許します。
はい。非常に教育長の方も苦しんでいるんだと思いますけれども、我々もできるだけ協力をしていい人を探したいというふうに思っております。ただ、こうなってくると地元だけではちょっと対応できない部分もあるかと思いますので、場合によっては、 町外の方で優秀な方を連れてくるということも、視野に入れとかないといけないんではないかというふうに思っております。またこれはこの後しようと思ったんですけど、3番目の、小中学校の教員でスキーができる人がいるのかっていうようなことと関連をしてくるわけでございます。それで、もし、先生でスキーがちゃんとできる人がいれば、とりあえず湯沢中学の教員でそういうのがいればとりあえず賄えるんではないかっていうような気もしております、私が見る限りでは新潟県で中学校の先生でスキーの指導ができるのは、長岡にいる、まあ、個人名は挙げられませんので弱い市の一名だけだろうというふうに思います。ぜひですね、教育長顔の広いところで、連れてきていただいて、ユーザーに来て教員が3年くらいでコロコロ変わりますけれども、ぜひ、6年とか10年とかっていうスパンの中で見ていた、ユーザー中学を見ていただけるように、一つ、教育長そういうところは非常に強いっていうふうに、思っておりますので、ぜひお願いをしたいというふうに思います。小学校の教員の件についていかがでしょうか。中学校の教員の件。
白井議員の2回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長。
教育長、清水です。中学校の今の教員の方も、長く勤務しておりまして、スキーが専門で一生懸命、頑張っております。スキーの場合、教員の場合も人事異動の方針がありますので、なかなか今の人事異動方針だと新採用3年次の3年というのは自分の意思に関係なく動かなければならないというふうな人事ルールがありますので、例えば湯沢に、新採用で来ると3年で必ず出なきゃいけない。で、次の3年もですね、ある程度また動かなきゃいけない。6年終わると初めて、自分が今度意思でもってそこにいようと思えば最大限7年まで入れるというような状況でございます。そういった中で今、白井議員から、中学校の教員で、ぜひとも湯沢町出身で本当に来る方がいればこれはベストなわけですけれども、現実にいませんので、大変少ない指導者を、今からいろいろと私の方も動いているわけでありますが、やはり人事異動ですので出る人がいなければ入れないというふうなタイミングもありますので、そういったタイミングを見据えながらこれからまた取り組んでいきたいと思っております。小学校のあるいは中学校も事業関係では大変研修会を受けた指導者がいますけれども、スキーを専門にした教育力向上という点では白井議員が言われる通り数名しかないというのが新潟県の現状であります。以上です。
教育長の答弁が終わりました。白井議員に3回目の質問をお願いします。
はい、時間もありませんので丸2の方に移りたいと思います。
はい、丸2の1回目の質問を許します。
はい、ですね、マグナとの姉妹都市の締結が7月の8日でしたっけね、行われるというような話を伺っております。ぜひですね、マグナのところのソルトレイクっていうのはオリンピックを開催したところでございます。湯沢中学のスキー部の生徒がそこで合宿をできるように、また町長の方からも、機会を見つけてお話をしていただいて、スキー部の生徒に夢を与えていただきたいというふうに思います。やはり新潟県スキー連盟の方もの海外合宿も、最初はずっと本場のヨーロッパっていうことでかなり無理して、お金もすごい一人50万くらいかかるんですけども、みんな連れてヨーロッパ行ったわけですけども、お金がなくなったって中国にここ 2,3 年移ったんですけども、やはり合宿の成果がうまく出ないというようなことで、また今年から無理してヨーロッパに移すと、 というようなことになりました。まあそういうようなことを考えますと、今湯沢中学の生徒は年末にきっと北海道で合宿をされてるんだというふうに思いますけれども、まあ1年おきとか、あるいは2年に1回とか、お金を貯めた中で、ぜひソルトレイクで合宿をできるような形を取っていただきたいというふうに思います。いかがでしょうか。
白井議員の1回目の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
はい、議長。
教育長。
教育長清水です。海外派遣事業として今ほど白井議員から質問の中にありましたように、平成16年度からアメリカ合衆国ユタ州マグナに中学生を2週間程度の日程で派遣していますが、その延長線上としてのスキー部合宿が実現すれば、国際交流やスキー選手育成の観点からも喜ばしいことと思います。現在は中学校とジュニアスキー選手育成会との共催で、先ほど質問の中にもありましたように、12月に北海道合宿を約2週間実施し、大きな成果を上げておりますが、海外合宿を視野に入れるとなれば、さらなる成果が期待できると思います。今後はソルトレイク指定周辺の練習環境や滞在環境、一番ネックになるのが派遣費用などのことだと思います。先ほど議員から言われましたように、費用がかかるであれば1年おき、あるいは2年おきではどうかというふうな提案も受けました。一昨年、私もマグナに行きまして、今年度ユーザーに来られます郡長さんにも機会があれば、そのような話をしながら調査研究をしてまいりたいと思います。以上です。
教育長の答弁が終わりました。白井議員に2回目の質問を許します。
はい、最後お願いを申し上げまして、あと残ってる人が一つあるんですけれども、この次にしたいというふうに思います。
マリオンやりませんか。
マリオンまだあるんですか。
時間22分までですので、あと、まあ、4分から5分近くあります。
じゃあすいません。
マルスマンは今大体ダブったと思う
んですけど、はい、じゃあ4番目やらせていただきます。すいません。ですね、4番目、激励金の件なんですけれども、ユーザーで国体をやるっていうようなことで、かなり国体の前から、激励金を出して、選手強化等に努めてきたところでありますけれども、国体が終わった後、バタンとしてるんではないかと。いうふうに思っています。それからですね、私ずっと思ってたんですけども、私も冬季国体に36回くらい行ってるんですけれども、残念ながらですね、湯沢の町から、コーチとか役員で行った方に一回も会ったことはありません。ということは、それだけ湯沢のスキー界が人材不足になってるんだろうというふうに思います。それで、提案なんですけれども、ぜひですね、人材を育成するっていうような観点からも、もし選手に出している、激励金とは別でも、金額はいくらでもいいんですけれども、少し出してですね、私の見る目では、湯沢町というのは人材育成というのは非常に時間がかかってお金がかかるというようなことで不得意分野だというふうに思ってますけれども、まあそういうようなのを克服する意味においても、スキーの、まあ小学校のコーチを、こういう中から、育成していくというようなことも含めまして、ぜひそういうのにですね、出してやったらどうかというふうに思っております。例えば妙高市なんかは、クロスカントリーとかジャンプの選手いっぱい行きますので、もう毎年もう15万っていう激励金で決まってます、市で。それで15万を代表でもらってって、現地の国体会場で選手役員全員集めて、そこで均等割りすると というようなことをやっている市もあるようであります。ですからやり方としてはですね、いろいろ方法あるかと思いますけれども、スキー界の人材育成も含めて、ぜひその辺のこともご検討いただければということで、お願いをしたいというふうに思います。
白井議員の質問が終わりました。教育長に答弁を求めます。教育長。
少し時間がないようでありますけれども、答弁書いてきたのを読させていただきます。スポーツ競技の全国大会及び、世界大会に出場する選手に、激励金として支給する制度は、平成4年度から始まり、現在も継続しております。昨年度はスキー以外の競技も含めて9名の選手に支給しており、今年度予算としては23万円を計上してあります。この激励金支給制度は、全国大会及び世界大会に出場する選手をお祝いし、大会での健闘を期待するとともに、競技スポーツの振興と競技人口の底辺拡大を目的としたものであります。ご指摘の役員コーチへの支給につきましては、基本的には派遣団体から報酬や旅費が本人に支払われるということを想定としておりますので、この激励金の支給対象に現在湯沢町はなっておりません。今ご指摘いただきましたように、妙高市がどのような形で、このいわゆる激励金等を高知等に出しているのか、私も承知していなくて、私が、新潟県内の、南米島を含めまして、若干その辺知っているもんで、把握した中でありしますと、高知等については、南米島等も、出していないという現状であります。どういった形で、この公金をそういった高知役員等に出しているところがあれば、また、情報を収集して、対応していきたいと思っております。以上です。
教育長の答弁が終わりました。これにて、質問順4番、白井孝夫議員の一般質問を終わります。